ちょっと前のことですが、テレビを見させていただいておりましたら、九州の福岡県の行橋というところがありますが、まあ、田園地帯というんでしょうかね、そういう感じの場所でした。でそこにですね、ある画家の方の美術館が作られておりまして、そんなに有名な方じゃないんですけども、その比較的若くして亡くなられた画家の方のですね、友達たちが、有志が集まって、その画家の絵をですね、展示する美術館を作っておられるんですね。でその美術館に、折々にその仲間が集まって、いろんな、まあ、楽しい集まりをさせていただいているということでした。でその絵をテレビを通して拝見したんですが、もうとにかくお月様の絵なんですね。月を必ず描いておられるんですね。少し抽象的な絵ですけども、お月さんを描いて、その下に、滝がこうあったんですね。からこう古い民家の屋根がこう月の光にパッとこう浮かび上がっているような絵というようなものが紹介されておりまして、私もあの実物を見たわけじゃないんですけど、なかなかいい絵だなと思ってね、感心しました。で、その画家の方はちょっと名前忘れたんですけど、まあ、いわゆるそのメジャーというか、よく知られているような画家ではないんですけどね、その友達とか近辺の人たちが、そしてね、その画家の方の生き方、それからその絵をですね、未だにこう大事にされてますね。でその友人の方たちの話を聞いておりましたらですね、その画家はですね、いわゆる展覧会に作品を出すことがなかったんですね。あの県展とか日展とかありますよね、そういうふうなものには一切出さなかったそうです。で自分の個展をとにかくずっと時々開いていたそうです。ですから、まあ、当然ですね、あまり世の中の人に知られないんですよね。しかし近辺の友人とか周りの人はその方の作品の良さを知っています。そしてですね、その人 の、 この生き方という、とにかくその月をテーマにした絵をとにかく描き続けた。そしてその世の中の人たちに評価されようとかいうような考え方でなく、ただひたすら自分の描きたい絵を描いたというね、そういうふうに紹介されております。私はその九州に時々行きますけど、その行橋というところにはまだ一度も行ったことがないんですが、機会があれば今度行ってみたいなというふうにこう思っておるんですが、でその番組を通じてね、私がこう感じたことはですね、人間というのはこの、まあ、いろいろ一生の間にですね、可能性があるわけです。それぞれいただいた寿命というのがあるんですけどね、いろんなことができる、ね、遊ぶこともできるし、スポーツもできるし、旅行もできるし、いろんなこともできるんですけど、私はその画家の方お会いしたこともないし、名前も今覚えてないんですけども、一つその人の生き方から学ぶことがですね、自分のこの大切にしたいことをとにかく生涯かけて大事にするというですね、これはすごく私は素晴らしいことだなと思います。で、まあ、あのこの道一筋というふうにまあ言いますけどね、あのそういうその人間としての生き方みたいなもの、人生というもの、あの一つの私はスタイルだなというふうに思うんですね。で、あの雄弁は銀で沈黙は金という言葉もありますね。いろんなことをこうお話しする、語る、ね、そして人に影響を与えるということも、それはまあそれなりに意味があることですが、黙っているんだけどもその人に触れるとですね、何かしらこう 教えられるものが、ね、学ぶべきものがあるというそういう人がいらっしゃいますよね。で私は一番身近に今感じておりますのは今の金剛様なんですね。教師金剛様は4代の金剛様、お父様が25年前にお国替えされてからずっと25年間今の教師の声をずっとなさってるんですが、ほとんど語られないんですね。黙々とその声をされてる。で前の四代金剛様はですね、よくご理解なさったんです。私もその金剛様のご理解によって、導かれた一人なんですけどね、今の金剛様はほとんどお言葉を、ね、お話をされないという人がね、教師として大切ないろいろご挨拶されるということはもちろんあるんですけど、普段のオトリティの中でね、そのいろいろとこう有限に語られるということはないんですね。けど私はこの少なくともこの10年間に一日お参りをさせていただいて、金剛様の変わらぬその務めぶり、朝同じ時刻にお出ましになり、同じ時刻に、お引けになる、それを黙々とざっとなさって、私はそのお姿というかその生きられ方というか御用のね、なされ方に本当に何かしらもうものすごくこう惹かれるんですね。それから金剛さんは何も知らなくても私はもうすごくありがたいんですよね。で今はお体の具合でね、ご子息に御用を託される機会が増えてまいりました。祭典でも祭祀をね、ご長男の広見先生が使えられることが増えてまいりましたね。それからお出ましご引けも広見先生や清先生が代わりを務められることが増えてまいりましたね。しかし未だにこうお体の具合のいい時にはお出ましになってね、ご用をしてくださっているんですね。80歳過ぎてね、もう25年間教師のご用を務められて、さらに今度5年間の任期の教師のご用を引き受けられたんですね。私はそのことがもうすごいことだなと思うんです。実際私自身がこの今67歳ですけどね、今年1月に入院させていただく機会がありました。そうするともうこれを機会にね、教会長を辞めようかなという気がやっぱり起きるんですね、まあ若先生が今副教会長がご用意してくれてますしね、それもさせていただこうと思うとできなくはないんですけど、待てよと思ってね、金剛様がね80歳過ぎてさらにね5年の任期をね務められるというそういう決意をされた、大変なことだなと私は思う。そしてそういう金剛様のいろんな意味においてね、お言葉は確かに少ないんだけども、金剛様の御用のこのご姿勢、日々の御用ぶりを拝見するたびにですね、もうとにかく無言の教えというんでしょうか、まさに沈黙は金と言いますけど、もう輝いているように私感じるんですね。で私自身もそういう生き方を真似させてもらわなければならないとこう感じるんですね。まあ、皆さんの人生もねそれぞれ自由なんですよ。あの人は言うばっかり立派やけどやることでたらめねえ人世の中にいますけど、そんなことになっちゃいけませんけどね、まあよく言うことも言うしすることもするということも立派ですよね、まずいろいろそれはあっていいわけですが、私はねそういう金剛様のお姿に一日触れさせてもらいながらね、私もできることならねそういうふうに黙っていてもその生き方の中に何かしら学ぶべきものがあるというふうに感じてもらえるような生涯をね願わせていただかなければならないなとこう最近つくづくこう思うんですね。まあ、話したりね書いたりすることも大切ですし、そんなに意味があるんですね。でも一番力を持っているのは私は黙々と実行することだと思います。その人の生きている姿そのものが 周りの人に感化を与えるというんでしょうかね、そういうことがあるんだなというふうに思わせていただいて、まあ、皆さんいただいている生まれも育ちも、ね、そして環境も仕事も家庭もみんな違うんですよね。一緒の人が一人もいない、同じ姉妹でも5人いても違うんですね、4人いてもね、みんな違うんです。そういう意味においてはみんな一人一人がすごい可能性を私は持っていると思うんですね、最近そういうふうなことを感じさせていただいたり、まあ、私もね、初代のように100歳まで命をいただけるかどうかわからないですけどね。でも私は先日申しましたようにこれから30年ね、さらに御本命のお参りさせてもらおうという願いを今立てておりますね。できるかどうかわからないですよ。でもその金剛様のそのお姿を見させていただきながら、自分にできることをとにかく一つどんなことでもいい、凡事徹底ということがありますが、まあ悪く言うとバカの一つ覚えですね。私はバカの一つ覚えと言われるのは非常に楽しみですね。バカになる、ね、あの人バカやな言われるようになりたい、ね、しかし一つことをちゃんとやり遂げるということは素晴らしいことだと思いませんか、ね、そういうふうに感じております。今日も新しい一日をいただきました。今日もさせていただくことは、私はさせていただくことは昨日とほとんど変わらないけれども、この一つことをしっかりさせていただくということが私のできることではないかというふうに思っております。はい、ではまいります。